はい、4月18日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。進行 D やり遂げました、ともきです。秋山も荒垣もいないんかいですね。もう回も映ってないですけど、まあなので僕一人でっていうのもあれなので、今日は代打でこの方に来ていただきました。お疲れ様です。
お疲れ様です。どうも、どうものどうもで、どうもです。
どうもです。どうもくんです。
どうもでした。
あの NHK のね、あの E テレとかのキャラクターのどうもくん茶色い塗り壁みたいな、
いるんだ。
どうもくんっているんですよ。
いるんだ。
こいつはいるんですよ。違うでしょ、
はい、
違うでしょ、
はい、改めまして、はい、オリジンコーポレーションの劇団大勢の上原和樹と言います。よろしくお願いします。
お願いします。珍しい、今日は和樹さんが来てくれました。ありがとうございます、は
い、ありがとうございます。いや、2週間ぶりです。
あ、そうなんですか。
そうなんす。
あれ2週間ぶり。
2週間前の金曜日に、実は。
あ、金曜日に、はい、ありがとうございます。
はい、
木曜日はね、珍しく。
そうなんです。
木曜日いつも誰が来てたかな。まあヤンビーとか。
ああ、そう、あ、そうなの。
ヤンビーとか武藤さんも一回来たかな。であとヤンビーとかですかね、うん、はい、ヤンビーにお願いしたんですよ、毎回。今回はでも和樹さんに、
はい
はい、お願いがあったということで、すいませんね。
いやいやいや、もうとんでもないです。
頭も、
いや、頭も
実質リーダー、
実質リーダーも
いないし、
いないし、
まあ荒垣はいつも通りなんですけど、ね、秋山さんはなんでいないか僕は今回知らないです。
あ、知らないん、知らないんですか。
あの来週休みますみたいな連絡しかもらってんからなんで休みますみたいなのは聞いてないかも分かんない。
軽
っ。もう別に、はい、大丈夫です。まあまあ和樹さん呼んだのはまたあれっすね、もう来月9人のが、
そうですね、
あるじゃないですか。
ありますね。
5月劇団おじさんのリトルボックスボル19?18? かな、
何だったかな。
そう、細かい数字まではちょっと
だだだ、
18じゃなかった
あんな急に振られたらだ。
はい、9人の、で、同じチームなんですよね。
そうです、そうです、
はい、和樹さんと僕が、太田明さん FEC の、
はい、
バラマイサーラネの明さんのチームで、
はい、
同じチームでね、我々は今毎週1回集まって稽古してますけど。
いや、そうですね。
どうですか。
いや、楽しいですよ。
いや、最初この、まあ、結構、まあ、ここでも話してたんですけど、
はい、
まあ、秋山も出るし、
あ、はいはい、
まあ、荒垣の主催だしというのやつだから、まあ、9人の話いろいろしてるんですけど、僕らチームの稽古方法が特殊すぎたという
話を、そうなんすよ、
まあ、最初して、その荒通しまでのね、
はい、
2週間、
うんうんうん、
3週間な、何回稽古
した。いや、多分2回ぐらいだと思いますね。
最初はだってアンガンに集まって、
そうそうそうそう、
ご飯食べて、僕は途中で抜けて、はい、なんかその後FEC さんの事務所で何かをいろいろやった
と
聞いて、でその次の週間ですよね。
そうです、そうです、
稽古始まって、だからまあ実質2回か、
はい、実質2回。でもその1回は稽古っていうよりも、
はい、
人を知るっていう、
だから単純に焼肉食った後に、それぞれの人がどんな人かを明さんが知りたいって、
そうそうそう、そうですね。
まあまあ、だから僕以外の後倉本とさやかさん、
さやかさんと、
はい、で和樹さんは多分ほぼほぼ明さんは
初めまして
だし、
ですね、はい、
その一緒にね何かをやったことあるわけでもないから、
うん、
どういう人かを知る、まあ、僕は多分大丈夫だったとは思うんですけど、
ま
あ、単純にそれに参加もできなかったんですけど、まあ、なんかアキラさんの過去にやった自分のネタをなんか読んでもらうというか演じてもらってみたいな、
はい、
それで、あ、 OK、 大体分かりましたって、
そうそうそうそうそう
なりましたけど、まあ言ったら実質メイン主役が和樹さんになるじゃないですか。
あ、 なるんすかね。あ、まあ、
4人しかいないチームですけど、
はい、
メイン、
そうですね、
バリだし、
まあ、それを言われたら確かに、まあ、進行というか
進行
じゃないですけど、話の、まあ、主体というか、
もう主体はだから和樹さんの主役だろうなっていう、はい、あれはあるんですけど、
はい、
なんか僕は、あ、なんか懐かしい感覚だったんですよ。あの稽古方法って台本くれないで、
そうなんですね、
読みだけでやるというか、はい、いやだからなんていうんですかね、ネタを作るときとかも、
はい、
もう台本なんて書かずにとりあえず立って喋ってみようぜみたいなのから、
あ、
じゃあもうこのやり取りをやりましょうって決めたら別に台本にも起こさないし、
へ
ー、で立ってやりながらいろいろくっつけていくみたいなことをやるから、
は
い、なんかそんなになんだろう、あ、へーぐらいの、あ、なんか久しぶりの感覚だなぐらいでしかなかったんですけど、はい、うん、3名がもうおののいてたじゃないですか。
おののいてましたね。
恐怖におののい、あれってだから何がそんなに怖いんですか。
いや怖いと言いますか台本くれないのっていう、
まずまずそれですよね。
で口頭でどんどん言ってくるんですけど、
はい、
いや覚えられるわけねえじゃんと思いながらさっきなんて言いましたみたいな、
はい、だからなんか一くだりというか何分ぐらいですかね、3分ぐらいのくだりを一回、
そうそうそう、
明さんがセリフ、じゃあ和樹のセリフね、
はい、
で次さやかは何々、そうそうそう、で繰り返して、はい、何々繰り返して3分ぐらいのところで一旦じゃあここで区切ってやってみようか、
やってみよう、いや本当にセリフ何でしたっけみたいな
って言いながら、だからなんかなんだろう、自分もだ最初だ、実質2回しか稽古してないって言ったじゃないですか、
はいはい、
最初の1回俺まだ出てきてなかったから
、出てきてないです、
そもそも稽古してない、
してない、してない、
だから行って見てるだけだったんですよ3人がそのセリフを口頭でもらい、その後にじゃあやってみようかを繰り返しやってるのを見てるだけで、
はい、
でもだからなんか見てるだけだったらなんとなく話の流れも、ああなるほどねって分かって、はい、話の流れが大体分かればどういうやり取りがあっての大まかなことはなんかすぐ入ってくるんで、
はいはい、
あとはその細かいセリフ、セリフのなんだろう、一言一句、
はいはい、
とかになると思うんですけど、それもなんかあこのくだり来たあのセリフだったなとかでなんか出てくるか、見てるだけだったの、
はいはい、
だやってる側だとやっぱもう全然入って、うん、あれも覚えないとこれも覚えないとになるだろうし、
友樹さんがめちゃめちゃ器用だなと思って、いやまあ外で見ててみんなの、はい、逆にみんなのセリフ覚えてるやんぐらいの、
あもうだから見てるだけだから次さやかさんのあのセリフですよっつって、
そうそう、
あとかもう僕はもうただ見てるだけで3回ぐらい同じところを見てるから、なんとなく
流れが、
はい、流れが見えるというか、だから自分が翌週の稽古で自分が立った時に、流れは大体このやり取りで入ったんですけど、細かいセリフとか似たような言い回しが出てきた時だけ、
はい、
あってなるけどでもそれはもう立ちでやっとけば覚えていけるというか、だから多分そういうこのなんていうんですか、体制は持ってるか ら、
あ
だから役者の皆さんはだからそれがないからおののいてたってことですよね。
おののいてましたいや初めての経験でしたし、
ああ
いやそのやっぱりその台本もらって基本は一言一句正確になんで、
はい、まあ、そうですよね、
はい、まあ、明さん曰くその、はい、やっぱ自分の言葉で自分のニュアンスで
全然変えていい、
変えていいっていうか言って、はい、逆にそうしてほしいみたいな感じだったので、はい、まあちょっと口頭で伝えてたみたいな感じなんですけど、こっちとして見たらもう当たってんのかどうかもちょっと分かんない
あそうか、まあ、そうですよね、まず そもそもそこが違いますもんね。
そうです、だから間違ったセリフを言って間違ったまま覚えてないかなっていう自分が、
あなるほどそっか、いやだネタの時ってそれぞれの例えばまあ明さんもコンビだし、
はいはい、
ネタを書いたとしてツッコミのセリフなんて一言一句そのまま言われても気持ち悪いから、
う
ん、
あ
まあ一応こういう流れでこういうやり取りでって書いて、うん、流れさえ分かればあとは言いやすいようにとか、うん、もっといいツッコミがあるんだったらそれに変えてとか、
あ
っちに任すから、
うん、
そのやり方って僕らは結構当たり前だったりするから
あ
それが体勢がないんだ、それの。
それですね。だからなんか硬いツッコミになってしまったりとか。
あ覚えたセリフを。
そうそうそうそうそう。
セリフとして言ってるから。
そうですそうです。
ああなるほどね。
本当は感情が大事なのに。
そうだからいろいろ僕もそういう舞台だったりとか、いろんなのに出させていただいたりとかしたんですけど、なんだろう、あんまりそこを多分。厳しくされたことがないので、
うーん、
あセリフ違うよとか、
ああなるほど、
そこマスじゃなくてデスだからとか、
あ
そんな細かいのはなんか言われたこともないし、 なんか一応流れ的にこの自分が言いやすいセリフに変えていったら、うん、なんかそれそのままやらせてもらったりとかしかないから、多分なんかそれってな何の違いだ、芸人だからってことですかね。
あのそこが多分柔軟だと思います。
あ、柔軟にしてもらってたのか、
いい意味で、いい意味で。その柔軟にしてあげた方が、はい、そのあの面白いというか、そのいいフレーズが出たりとか、はい、自分なりの解釈で言葉が出てくるものなんで、うん、そこはあえて別に言う必要ないかなと思ってたのかもしれないです。
あ、どうなんですかね。だからそれで、うん、だから良くないことをしてたのかなとか、逆に。
いや別に言われてなかったらいいんじゃないですか。
言われてなかったらいいんじゃないですか。ああそうか。いやだからなんかめっちゃみんなえっつって、本当、え、台本、え、本当にもらえないですかって3回ぐらい確認してたじゃないですか。
本当にそれで1日終わってしまうし、はい、その次の週ももらえないし、はい、本当に来れないんですか台本。
え、結果このやるじゃないですか、
はい、
例えば、まあ、台本を普通にもらえたものだとして、はいはい、その日稽古をやるじゃないですか、はい、その後台本また家持ち帰って見て、なんか
見ます見ます
やるんですか。
やります、やります、全然やります。見ながら、ここの時はここに動いてたなとか、
はい、
ここの時はここにいなきゃいけないなとか、
はい、
っていうのはこう見ながら、台本見ながらやるんですよ。しゃべりながら、はいはい、自分で動きながら、
はい、
なので僕結構やっぱり言われるんですけど、もうなんていうんですかね、もう例えば演出に、例えばここの時はここにいてほしいとか、
はい、
このセリフこういうふうに言ってほしいって言ったら、もうロボットのように。
なるほど。じゃあこの前のセリフのこれ言いながらあっちに移動したらいいんですねを、もう一回このインプットしてプログラミングして、はい、次立ちでやるときにそれを全くやる。
そうです、そうです
、
はい、
ああなるほど。
いやだからでも逆に新鮮でしたし、
はい、
意外と覚えられたことにびっくりはしてます。
あそうっすよね。だから2回の稽古で、まあ一応いろいろやりましたけど、はい、ボイス取ったり、はいはい、ムービー取ったりとかして、
うん、しましたね。
ああだからなんでそんなに怖がってるんだろうっていう感覚ではあるから。
うん、怖いっすよ。
だから一応確認をするために、はい、僕も動画とか撮って。撮りましたけど、うん、家帰って一回も開いてないですからね。
でも動画は僕も見てないです。
あ、本当ですか。
見てないです。結局その時多分言われることまた変わるんだろうなとか、
あ、はいはい、
まあ、その時その時のまた新鮮さで多分やった方が、
うん、実際そうですもんね。
実際
今も稽古やってきて、はい、このなんだろう、あらどうしよう終わった後のもうほぼみんな台本入ったなから、ちょこちょこやりながらここセリフこれに変えようか、
変えようか、これ消そうか。日々ブラッシュアップされてます、
あれもなんか感覚的にこっちは、うん、あ、まあそっちの方がここちょっと膨らむなとか、
うん、
でも尺削らんといけんか、まあ、ここなくてこっちにつなげればいいかとかっていうのはなんとなくできるんですけど、
はいはい、
だからもう僕はそれを見ててとてもなんか新鮮だったというか、
あ、
だからなんか今まではこの台本が別になくてもセリフさえ覚えればもらってやってみてとか、うん、立ちでやれば覚えるしみたいなぐらいの感覚でやってたから、
あ、はい、
一回だけその外部の舞台に初めて出た時があったんですよ、はい、5、6年前か2017か16年ぐらいに、それの時に初めてそのなんだろう、今までと違う演出の方のやり方というか、
うん、
だからもうまさに役者として扱われるから、
うん、
この動きはこう、ここはこう、なぜこの人からこのセリフが出てくるかをなんかバックボーンとかを作り上げて考えるとか、
うん、うん、
なんでその言い方がセリフが出てきたのかとか、え、読んだ流れのなんか感情的にこういう言い方と思ったからこう読んだんですと、そしたらなんか薄っぺらいなみたいな感じでえってなって、それをなんか初めてその一緒に出てるメンバーと稽古終わった後に、うん、マックとか行って全員で台本開いて台本に書き込み、じゃあ次の稽古の時にこういうバックボーンがあってみたいなのを認識、うんうんうん、それぞれの共通の認識として持ってやりましょうみたいなのやって、
うん、
初めてボロボロになったんですよ台本が。この書き込むの、
はいはい、
だからそれを一応一回経験してからなんか変わったのはあるんですけど感覚が、
あ、
あ、でも多分今回のやつもそういうことなんだろうなと思って。
そうですね、
本読み返せないし、ここがここでここにこう動くとかを書き込みたい。
そうそうそう、書きたいんです本当は
それができないのにおののいてたんだろうなと思って。
そうですね、
あ、やっぱそうなんだ、よかった。だから
復習できんしみたいな予習できんしみたいない
やでもだからもう、あ、すごい役者さんってすごいなって思うとこでありますし、
いやでもなんか逆に勉強になりましたね。こういうパターンもあるんだ、こういうやっぱいろんな脚本家演出家がいらっしゃるんで、はい、柔軟にやっぱそこは対応しなきゃいけないっていうところもあるんで、はい、逆にそれってやっぱ役者は弱い部分でもあると思うんですよ。なんかその柔軟に なんかしづらいと言いますか、
はいはい、もらった台本の言われた演出のこういう動きのプログラミングのまま動く。そうそうそう、でもそれが仕事って言いますか、
ね。まあそうですね、
役者の方は、
まあ、逆にその演出家が言ってることを毎回変えられたもまた困るし、
あ、まあ、まあそうですそういう演出をする人があのいつもはそこに座ってますからね。
あ、そうそうですね
荒垣というね演出やるときは、いやだからまあまあ不思議なやり方なだったのかなと思って。
いやもうびっくりしました最初は。
だから結構僕は自由にさせてもらってたりとか、
はい、
今週の頭、毎週僕ら月曜日稽古してるじゃないですか。
そうですね、
今週があった稽古の時も和樹さんが一回僕に、ぶち込んできたのがあるじゃないですかあれもだから、いや別にいいんですけど、なんか多分1回目はセリフを入れるのを言うのを忘れたのかなって思ってたから、
はい、
繋ごうと思って、はい、その後も喋り続けたいみたいなのをしたし、はい、でも2回目は確信犯だろうなっていうのはすぐ分かりましたけど、はい、それをもし逆に僕がやったりとかしたらどうなるんですか。
あ、でも対応します、
対応はします、はい、よかった
結構、はい、まあ、オズの舞台もそうですけど、はい、アドリブは若干強い方だと思ってます。
あ、
なんかこうなんでなんかその結構想定しちゃう人なんですよ、
はい、
こういうこと起こりえそうだなみたいなことはいろいろ想像してなんかやったりするんで、
はいはいはい、
例えばなんか現場が舞台上のセットとか小道具とかいろいろあるじゃないですか、
はい、
これが演技中もしかしたらこうなるかもしれないなとか、
はいはいはい、
こう残るかもしれないなとか、この人もしかしたら、はい、
出し忘れがあって物がないかもしれない
で稽古でこの人が間違えたことを本番でするかもしれないから、
うん、同じミスをね、
はい、それは全部想定はしながら動いてはいるので。
本当はスマホポッケに入れといてここに置かないといけないのにそもそも持って出るのを忘れて次の使うここにないみたいなやつとかねたまにありますけど。そうそう、ああそう
だからもしかしたら、はい、あの僕が入るところがあるじゃないですか、はい、友樹さんに対して、はい、そこも当日僕が本当に言うのを忘れるかもしれない。
あ、なるほど、ね、いやもうそしたら僕は別に
ずっとセリフを
この間の稽古の時と同じような対応はしますけど
同じことをずっと繰り返してて面白いない
やまあまあでもだからあれもなんとなく僕はもう台本で覚えてるというよりかは、
うん、
こういう流れがあってこういうセリフがあってこの言葉が聞こえたら多分入ってくるとかっていうのがあるじゃないですか、う
ん、はい、
で言ってる内容は多分こういうことだからそれに付随した似たようなことを別に言い続けとけば、
そうですよね
なんかまあいずれ思い出すかなみたいなのはあるから仮に忘れてたとしたらね、
はい、
でそれはデッキはするんで、逆にだからココリッチの時のトリオだった時
に、 あ、はい、
あと2人がセリフ通りに練習した台本通りにセリフ出てこないともう何もできなくて何も喋らんくなるんですよ。グンって固まってうってなる。でセリフ飛ばすのいつもあと一人のちっちゃい岸本って言われて、はい、あいつがセリフ飛ばしがちだから、
はいはい、
あいつのセリフが出てこないときにもう俺が次に進めようとして言っても二人ついてこないときにポッてなって
チャンヒミさんもそういうタイプなんです
か。チャンヒミさんはもう稽古した通りに、
はあ、
なんか行かないともう一気に頭真っ白になって何もできなくなるんです。
意外、
この自分ネタに関しては。
ああめっちゃ意外ですね。
フリーなこのトークとかオープニングの時にフリーでトークしてる時とかはなんか別にガンガン入っていったりとかいろいろできるんですけど、自分のネタの時はめっちゃ緊張しだからもう僕だけいつも稽古いないとか、
ああ、
はい、2人はもうめちゃくちゃ稽古するんですよ。
うん、
で僕は当日に台本もらって、で3回ぐらい立ちでやって、あ、 OK ですっつって、本番で必ず岸本がネタ飛ばすっていうのがあったりするから、僕はだ結構それは慣れてるので大丈夫なんですけどね。多分だからそれをさやかさんとか倉本君とかにやったらできないのかな。
いや多分
でもできるんかな。できはすると思うな。
できはすると思います。やっぱ結構あ芸歴は長いんで、
ああ、まあ、まあそうですよね、はい、みんな芸歴はそれぞれもう10年以上やってるみたいなメンバーしかいないから。
そうですね、
でもちょっと試してみたいな。そうなってきたら試してみたいな。
ちょっといろいろ結構詰まってきたらちゃんと完成に近づいたらなんかちょっとぶっ込んでみたいなっていうのは。
まあそうですね。あ、それはだからちょっと楽しそうだなと思います。まあ、9人のが来月あります。でもうチケットの予約というか、席の予約かなとかも結構埋まってきてるらしいので。
そうなんですよ、
はい、早めにチェックして予約入れないと席が取れなかったりするので、はい、ぜひ皆さんも早めにチェックしてみてください。
お願いします。
というわけで、まあ、一旦、ね、CM 行きまして、メールツイキャス等も、紹介していきたいと思います。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。件名に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジツイキャスならスマホからポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナー、皆さん楽しんで覚えてますか？今日はこれ言ってみましょう。肩ぶい、肩ぶい。沖縄では特に夏場、今まですごく天気が良かったのに突然バーッと雨が降ります。あ、洗濯物干してたのに大変なってる、早く帰らなきゃと急いで車を走らせますが、あれ、さっきまでいた場所は雨が降ってたのに、ここは道路も乾いてるし雨が降ったような跡がないぞ。で、うちに帰ると洗濯物も無事ということがよくあります。そう、肩ぶいとは局地的な雨のことなんですね。私が小さい時には3軒隣の友達ん家は雨なのにうちは晴れているという不思議なことがあったな。まあ、濡れた洗濯物はまた乾くわけだし、慌てない慌てない。
はい、4月18日木曜日、木曜日、木曜日。17時23分になっております。木曜日人チャンプルやっております。はい、今日は、秋山も荒垣もいないんかいということで、尾瀬の上原和樹さんに来てもらっております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、ツイキャスもいっぱいいただいてますね。ありがとうございます。あ、もう早速、ファミマの店員さんからコンティニューコインを2枚チャリンチャリンといただいております。ありがとうございます。ヒロシさんですね。ヒロシ GG です。トムキさんこんにちは。和樹さんはじめまして。聞いてますよ。トムキさんも俳優希望なんですか？いや、希望というか、うん、まあ、そういう、やつをやらせていただいてはおりまして、はい、そういう活動もしておりますということでございます。続いてが、秋山ひとみあとオリジン沖縄大勢さん、はじめましてということで、はじめましての方ですね。
はじめまして。
はい、ありがとうございます。はじめまして。ひろしさんから、あ、ひとみさん欠席ですかと。そうなんですよ、今日は秋山ひとみがね、欠席ということで、はい、はじめましての秋山ひとみあとオリジン沖縄大勢さんが、はい、間に合いませんでしたと。何が
何が何が
ここに間に合わなかったから和樹さんが来たってこと。
そういうこと。
なんで間に合わないのが事前に分かるんだろう。
確かに。
いや、もともとね、何かロケかなんかがあってね。
あ、そう、
間に合わないのがあったんでしょうね、予定が入ってて。
はい、
はい、柴田の川博士さんから和樹22だと。
あ、よろしくお願いします。
厚木ニーニーみたいに。
だから厚木ニーニーみたいに。
どうすか、厚木ニーニー。
いや、僕会ったことないんですよ。
あ、え、そうなんだ。同じ北部。
はい。めっちゃ言われるんですけど。
和樹さん名護。
名護です。
あっちは
大宜味？泣き人？泣き人？
いや、だ。
だ。
どこだったかな。北部、元部。
大宜味じゃなかったですか。
大宜味だ。大宜味っす。
大宜味っすよね。大宜味村。
大宜味。大気味の方で、だからあの本当に新旧イケメン、
新こ
旧ですよ、もう新が来てるんですから。
俺九
十二十七ぐらいですよ、二十六七ぐらいですよ。
聞きました聞きました。二十そうですね、はあ八
八になるのかな、あつきは。
多分ね11個下だったかな。
え、ギリギリ絵と一周じゃないか。
そうそうそうそう、ちょうどあっちがネズミかな、はあ、ぐらいの。そうそうそうそう、
タツ
牛、
牛、ああ牛か、
牛です。
和樹さんいくつですか。
今年39ですね。
ですよね、60年生です。
60年生。
ああノーブレ、
そうです、
準選手が一緒なんです。
一緒ですね。
は牛なのか。
牛です。
俺兄貴も同じ。はい、だけどあいつタツじゃなかったかあれ牛出しなんだ。
タツは3つ下なるよ、36とかになる。今年タツよね。
あ、じゃああいつ牛出しなのかなちょっと分かんない。だ、同い年のはずなんで牛出しかもしれないです。
おお、
いやでももうだから39になる年、あっちはだから28ぐらい、
28ぐらいってことですね。
11下、
11下。
今年28かな、今27かな、
誕
生日来てなければ。だからイケメンが、しかも身長も2人結構スラッとして、
高いみたいですね。
自分と同じぐらいかちょっと高いかぐらいだったと思うんですけど、もう新旧、もう旧になるんですよ。だから新しいのが来たら、新しいのがいなければ、
あ、そっか、ずっとあれだけど、
オリジンのイケメン枠を和樹さんが独占してたんですよ。
いやいやいやいやいや、
その新旧イケメン2人が同じようなあれで、
いや
北部出身で、
そう、なかなか
鉛も一緒なんですよ。だから
鉛も一緒みたいですね、
めっちゃ一緒なんだから話してたまに俺和樹さんと話してるんかなって思う時あるから和樹と。いやだから どういう気持ちですか。
いや、まず会ったことないんですよね、はい、僕の中では本当にツチノコレベルの存在っていうか、
本当にいるかどうかも分かってない。
本当にいるかどうか分かってないんですよ
いるんですよ、
いるよって。身長も一緒ぐらいで、
はい、
なんかアイドルやってて前みたい、はい、でちょっと27、28ぐらいの、
27、8ぐらい、
同じ北部で。いやそんなこと言われてもなめっちゃ事務所行くたんびにみんなに言われるんですよ、はい、言われるんですけど、いやいや俺的に会ったこともないしな。
2人、2人のラジオやってほしいな、1回2人でラジオとかで1回喋ってほしいな。
喋りたい、
はい、
喋ってみたい。本当に
ちゃんとイケメンの先輩としての
心得を。いやい
や、
ないっすよそんな心得
あと本当に、あ、もうなんだろう、血縁関係あるんかなって思うぐらい、キャラクターも似てるんですよ。
はあ、
ちょっと抜けてるというか。
抜けてます、俺。
いや和樹さんは抜けてるというか、すぐダジャレ言いたいとかイケメンなのに、なんかそういう、なんだろう、なんていうんですか、ダジャレとかを言って、
あ、
周りが、うん、オッケー、はいはいみたいな感じになるじゃないですか。あつきもイケメンだけどちょっと変なことを言ったりとかするから、
あ、
この子ちょっと抜けてるなみたいな。
あ、はいはい、
でもそれってイケメン特有のやつなんですよこちらのデータとしては、
はいはい、
身長高い、スラッとしてる、顔イケメン、欠点1個ぐらいないのかと思ってるけど、
はい、
そのちょっと抜けてるとか、もうダジャレとか言ってちょっと滑るみたいなとかを持ってたら、はい、逆に弱点じゃなくて、なんか可愛いとこもあるねっていうので逆にまたモテるみたいな、同じ属性をだから厚木も持ってるんですよ。
なるほど。でもなんかかなりなんかイケメンって聞きましたよ。
かなりイケメンですよ。
だから全然僕は本当にあれと思ってないんで、全然もう対等と思ってないんで。
本人はそれは思ってないです。
いや、東京でやってたんですよね、しかも
東京で。
いやいや、それはもう
二人組の男性アイドル、 チェキとか打って生計を立ててたらしいですよ。
いや僕逆にそっちじゃないんですよ僕。
いやあつきだから、あのあつきのインスタを見ると、まあ、今はオリジンのこととかも書いてるんですけど、そのアイドル時代の写真とかも残ってるんですよ。見てください、この右の黒髪の、もうアイドルでしょ。
ほら全然違うじゃないですか。もうね、ダメダメ。
いやいや全然違くないのよ我々から見たら。
じゃこれで高身長でしょ。
はい、
やばい、ダメよ。しかも唇がハートになってるんですよ。
ちょっとそれは、ちょっと待って待って、ごめん、あの、え、イケメンはイケメンの人見つけたらまず唇見るんですか。
上唇見てください。
エロ？
上唇はハートになってる。
いやこれはハートになってるというか、これはちょっとアヒル口っぽい形もしてるから、口の形がね。ハートだ、
ハートですよね、
ハートだ。
だからもう顔がアイドルなんですよ、もう。
そう、目鼻立ちくっきりじゃん、これ、その隣の2枚目。
いや、本当に。
ハートですよ。
すごい。
でも、和樹さんもハートですよ。
ん？
いや、でも、だからもう、イケメン2人が今、オリジンにいるから、ハートを見せなくていいんだよ。あの、ツイキャスの人たちに。そう、ちょっと抜けてるんだよな。
いや、でも、喋りたいな。
だからで、とってもいい子なんですよ。
へ、
はい、いや、だから、なんか、2人、うん、2人の絡みがあれば2人で、オリジンでアイドルユニット組めばいいと思う。
いやもうさ、
いや行けますって和樹さん
頑張る。
あれちょっとアイドルそんな悪くはないみたいな。
名前も似てますもんね、なんかちょっと。
そう、和樹、あつき、
はい、名字なんですか。
え、あつき名字なんだろう。中原、
お
上原、ほら似てるのよ。
あれ
めちゃくちゃ似てるのよ。
なんかある、
上原と中原なの。上と中なの。
おお、
上と中の
上中、
はい、和樹と敦樹の。
うわめっちゃ似てる。
そうめっちゃ似てるんですよ。だからもうだから2人はもうこれあれです。
なんかあるな、
なんかありますよ、なんかやらないと。もうオリ
ジンでなんかやらないといけないですね。
なんかやりましょうよ。
一応そ あのうちのマネージャー
はい
が、伊江島じゃないですか。
はい、伊江島ですね。
同じ北部で、
まあまあそうですね、鉛もちょっと似てる。
そうそうそうなんです。3人でちょっとなんか一回話そっかみたいな。
それありっすね。
話になってるんですけど。
ああ、じゃあもうそれ早めに、早々に。
そうなんです、早々にしたいんですよね。
はい、あの上半期までにはやりましょう。
あ、もうはい、すぐやります。
もうあと2ヶ月ぐらいしかないですけど、
もうはい、いやもう多分すぐ、
いやもうすぐやって、なき先生、まあ、マネージャーなき先生ね、はい、もう俺らもうもともとマネージャーやる前は、
うん、
ボイトレの先生として一時オリジンの事務所いて、その時にボイトレの先生だからなき先生って呼んでたから。
そうなんですよ、
ね、未だになき先生って呼んじゃうんですけど。
呼んじゃいますね、抜けないですね。
なき先生に、歌のレッスンしてもらい、
はい、
あつきにダンスのレッスンをしてもらい、最終的に3人でダンスボーカルユニットをやればいいと思います。
いや2人は歌うまいけど、
はい、いやいやいい、だからそのちゃんとボイトレの泣き先生もいるし、
あ、そう、あ、そっか、
はい、
ダンスも やらせてもらって、
いや、いいじゃん、めちゃくちゃいいと思うけどな。そういうの営業もあるんじゃないですか、そういう仕事。いや、めちゃくちゃ、だからもう敦貴が来て和樹さんがまた輝く時が来たなと。
あの逆に確かにプラスに捉えれば、
はい、
やってみようかな。
いや、ありじゃないですか。新たななんか幅を広げるためにも、
うん、そうですね、はい、確かに。
それこそだから今、まあ、事務所のなんていうんだろう、公式でやってる SNS だったりとか、まあ、今沖縄チャンネルがあり、 YouTube はね、で TikTok は一応、まあ、俺らもやってるけど、俺らの TikTok は公式とかっていうあれの感じはないからあれですけど、
うん、
ただもう一個なんか TikTok みたいなのを敦貴と和樹さんで作って、
あ、いいな。
だ、沖縄チャンネルはもう沖縄の方言とか、
はいはいは
い、そういうのをメインに発信してる、
はい、
でノーブレーキの TikTok に関してはカップルあるあるでバンって伸びたんで、そういう人気があるじゃないですか、
はいはい、
僕らのはなんかよくわからんコントをずっとやってるみたいな。まあまあお笑いっぽいことをずっとやってるチャンネルがあって、ちゃんと歌って踊るっていうあの TikTok の、そこのなんだろう、 TikTok の源流みたいな、
はいはい、
ジャンルのとこを2人がやって、
なるほど、
まあ、そこにまた泣き先生も踊るのか。
あ、おお、もう踊らしますよ。もう
泣き先生も踊らそうかな。
一緒に踊らします
よ。なんで俺が決めるわ。泣き先生も踊ってもらいましょうよ。
真ん中で。
ええ。
あ、いいじゃないですか。でも、それだったらいいな。加工できるしな。
うん。それもありますし。今 TikTok とかだと。
はい。
で、泣き先生も踊るの厳しいって言ったら、あの沖縄チャンネルにいるちゃんと今時の若い舞妓がいる。
ああ、はい、舞妓さん、舞妓さん。
女子の。
はい。
TikTok で踊ったりするの好きそうな感じの。
あ、でもありっすね。
いや、ありだと思いますよ。あ、マイコも入れたら、マイコ、マイコも入れたら、
マイコ入れましょうかね。
マイコも元アイドルだし、一応。
なんで元アイドルに挟まれなきゃいけない
いや、いいじゃないですか。後ろに元アイドル、本当のアイドルをやってた2人置いて。
確かに勉強にはなりそうですね。
センターで。
センター、
はい。
センター、マイコでいいじゃないですか。
いやいや、
女性で。
うん、まあまあ、でもそれもありか。いや、だからそういう意味で、まあ、泣き先生はやっぱマネージャーだから表に出るのはっていうのになるんだったら、マイクを入れて、
はいはい、
3人でボイトレ受けて、
うん、
いいじゃないですか。
え、実際今マイコさんもボイトレ受けてるし、
はい、
僕もボイトレ受けてるし、
はい、あ、もうやってるじゃないですか。もう動き始めてるじゃないですか。
このためだったのか。
このためですよ。
俺が
株式会社オリジンディルにもなりましたし、
はい、1年3ヶ月前から通い始めたのはそのためだったのか。
結構通ってるんですね。
結構通ってます。
ああ、すごい。
週1で。
え、泣き先生のやつですか。
はい。
あ、
ちょっと裏、ちゃんとその裏添えまで行って。
はい。すごい。
毎週月曜日は、
はい、
結構予定詰め込んで、
はい、
ボイドレの後に稽古に来てる
んです。あ、そうなんですか。活動的にしてるんですよね、月曜日は、はい。あ、そうなんだ。
そうです、そうです。
じゃあもう、泣き先生に言えば。合格点もらえたら OK、 もう教えることありませんと。習得ですね。習得なのせいなのかは分からないですけど、
はいはい、
もらえればもうすぐできるんじゃないですか。
多分あれ、まあ、そうですね。あれはボイドレ多分ゴールがないんですよ、
はい、継続的にずっと続けてる、はい、
そうです、そうです。
へえ。これは発声とかですか。
発声とかではないですね。
ボイトレって発声練習とかって あるじゃないですか。
いや、そんなコテコテになんか発声みたいな感じじゃなくて、
はい、
その体のどこから声を出してるっていうその仕組みとか、その音を出すために どこをどう鍛えるとか、とかですけど、まあ、でもその1時間しかない稽古の中で
脇から声出すとかもできるんですか。
できます、できます。わーきー
いや、わーきーってしか出ないように聞こえるけど。人間の体のどんなとこからでも、
はい、だから普段この1時間週1の1時間で別にそういったトレーニングは基本しないじゃないですか、
はい、
普段家でやることなんで。
まあまあそうですね、
はい、そこではちゃんとなんか音を合わせたりとか、
はい、
そうですね。まずは
へえ、面白い。
ウォーミングアップして
体に受けたことはないからな、ボイトレって、う
ん、結構楽しいですよ。
なんかやっぱ変わるんですか。
変わります、変わります。
何が一番変わりました。
分かんないです。
何を変わったと実感してるんですか。
これは、まあ、例えばですけど、はい、カラオケとか行くじゃないですか、
はい、
今までなんか出なかった音が出るようになったりとか。
へえ。
そうなんです。その例えば今まで最高ドだったのが、
はい、
レになったりとか。
最高ドまあまあいろいろありますけど、はい、オクターブの違うド
とか、例えばその同じ尾瀬の直子さんにも言われたんですけど、
はいはい、
僕が通い始めて3ヶ月4ヶ月ぐらい経った時に、
はい、
ちょうど7人ライダーの稽古とかしてた時に、
はいはいはい、
なんか声前よりなんか変わってないみたいな、質みたいな、声なんかめっちゃ出てるし、なんか芯がなんかあるような感じがするって言われたんですよね。だ、他人に言われて初めて気づくというか。
でも他の人が気づくぐらいやっぱ変わってはいるんですね。
そういうことだと思います。
はあ、じゃあ変わるんかな。
ともきさん大丈夫っすもん。
え、
声出てるんで。
いや、まあはい、出る方だとは思ってました、はい、
めっちゃ出てるんで。
大丈夫なんですかね。だから専門的なこととかも学べたりするんですかね、
う
ん、
そうです、そうです、そうです
ね。だから興味はあるけど、
うん、
なんか別にまあ大丈夫というか、はい、言ってないだけでもあるんですけど。
そうそう、僕もともと興味あったんですけど、なかなか踏ん切り効かなくて、
はい、まあまあそうですね。
で、なき先生がもともとボイトレのレッスンしてた時にすら、
はい、
こんな近くにいながらもやってなかった、
はいはいはい、
だからなんか 自分をなんか磨きたいというか、なんかちょっと変えないとなと思って、ちょうど2023年の1月から通い始めたんですよ。
あ、本当に1年と今ちょっと
3か4ヶ月ぐらい、
そのね、事務所にボイトレ室みたいなところで、うん、泣き先生がレッスンやってた時はうちのお笑いの方のワニ先生は、うん、そこに通ってたんですけど、
はいはい、
あのカラオケが上手くなりたいっていう理由で通ってたんで、
はいはい、
お笑い何も関係ないっていうで成果があったのかは知らないですけど、はい、そういう不純な気持ちで通ってる人もいたんで、
いやでもいいと思います。僕もそう、もともと歌うまくなりたいと思ってたんで、
はい、まあ、不純な気持ちというか、だから、うん、ワニ先生に関してはあのまず舞台で何喋ってるかわからないぐらい滑舌悪かったりとかするから、そこ改善せっていうところなのに、いや、カラオケうまくなりたいんで、はい、教えてもらっていいですかっていう、そこかやっていうもらったからっていう意味での不純ね、
は
いはい、だから普通にねボイトレ一般の人とかが通うのは、ね、普通にカラオケで歌うの上手になりたいとかでも全然いいと思いますし、
そうですね、
うん、ね、そういう何の話からこうなった、
確かに何の話からこうなったんだ今
アイドルデビューしよう
っていう、熱きの
話からですよ、熱きのアイドルデビューしようと、まあ皆さんからのね、あのコメントもいろいろ、はい、ありますけど、竹さんかな、潤選手と同い年なのと、
そうです、
そうなんですよ、60年生、潤選手とノーブレさんも一緒なんですよ実は、
一緒です、ね、
まあ、潤選手がね、あのスタートが遅かったからって言って、ノーブレさんが早すぎたっていうのもあって、うん、このなんだろう、なんていうんだろう、芸歴のこのなんていうの、ベテラン感が違うというか、
はいはい、
雰囲気が全く違いますけど、はいはい、それぞれやっぱ年齢近い人だ、僕は俊介と同じですけど芸歴は僕がちょっと先だし、
うーん
とか、まあいろいろねありますけど、はい、まあ抜けてるよねと博士からも、やっぱ、いやだからこれは和樹さんなのか厚木
にじゃないですか、
分かんないですけど抜けてるよねだけは来てる、秋山人がうち、秋山ひとみか、うちの子は貸さないよって言ってますけど、舞子のことですかね、
あ、そういうことだ、
秋山が雇ってるのかな、
今聞いてるの、
はい、
あげ
いや聞いてますよ、
何
聞いてるかコメント
聞く余裕がある、
まあでも舞子は普通にオリジンのタレントではあるから、沖縄チャンネルだけで雇ってるわけではないんで、
はい、
うちの子っていうのはちょっとよく分かんないですけど、
確かに、でも結構引っ張りだこっていうか、
まあまあそうですよね、あかりちゃんやったりとか、
うん、
なんか他にもなんかやったり、まあでも沖縄チャンネルがね忙しいみたいなんで、
ああ、
はい、あれですけど、まあでも事務所からね、泣き先生マネージャーね、チーフマネージャーから、はい、もうこういうユニットをやりますんでってなれば別に、はい、できると思うんで、
そっか一回とりあえず会おうかな
一回会ってそう話してみるのが一番いいんですよ、はい、それですよ、まずは
ちょっと今じゃあの泣き先生今ね LINE します
そういやラジオ終わってくるんでなんで今送るんですかはい、というわけで、まあ、また一旦 CM 行きまして、メールツイキャストをまだまだ紹介していきたいと思います。では一旦 CM です。
祝1周年第一牧師公設市場大感謝祭、4月21日日曜日朝10時から公設市場ではイベント盛りだくさん、合わせて FM 那覇では出張公開生放送を行います。あなたのメッセージと PR を届ける1000円スポンサーも募集中、お申し込みは FM 那覇ウェブサイトまで。
祝1周年第一牧師公設市場大感謝祭、
4月21日日曜日朝10時から公設市場ではイベント盛りだくさん、合わせて FM 那覇では出張公開生放送を行います。あなたのメッセージと PR を届ける1000円スポンサーも募集中、お申し込みは FM 那覇ウェブサイトまで。
FM 那覇
はい、4月18日木曜日17時45分になろうとします。木曜日陣ちゃんプレートやります。今日は秋山も荒垣もいないんかいというわけで、劇団大勢の上原和樹さんに来てもらってます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、ね。博士から最近何言ってるかマジわかんないと。ワニ先生ね、まあまあそれはもう年齢もあるから何しろ もうだってもう64とかになるのかな。僕の母親と同い年なんで。
マジっすか。
はい、多分64かな今。今年5になるんじゃないかな。
あ、今年 65。
はい、そりゃもう口も回らなくなってきますよ、そりゃ。一旦マレーシア行ってその 2年か3年ぐらい あのブランクがあって帰ってきて、より滑舌ひどくなったんです、うん、いや、 やっぱブランクがあるとね、これは多分年齢関係なくこの滑舌とか喋りとか多分影響はあるんでしょうけど、ワニ先生はより悪いのがさらに悪くなって帰ってきたんで、うん、今だからちゃんと発声練習とか滑舌のトレーニングをした方がいいかなとは思うんですけど、さすがにやらないんじゃないかな。そう、これだから年齢で、全く関係ない話なんですけど、はい、年齢でやっぱこの滑舌が悪くなるとかがあるんですけど、ワンピースのアニメ見てます？
見てます見てます。
あの、
あ、アニメってそのアニメか。
はい、アニメ。ワンピース自体は読んでる。
読んでます読んでます。
アニメは見てないですか？
アニメ見てないんですよ。
アニメの一応アニメって一回も見たことないですか？
一回は見たことあります。もちろん見たことあります。
何かしら見たことあるじゃないですか、はいはい、フランキーってキャラがいて、
おお、はい、
フランキーのキャラの人の声が、うん、今やってる最新のワンピースのこの最新話とかの時の滑舌が今死に悪くなってて、
は
い、めちゃくちゃ聞こえづらくて、これ多分変化は好きな人でそのワンピース好きでアニメ見てたって多分すぐ分かると思います。
あ、
それをちょっとねみんなにも知ってほしい。あ、あはってなったから俺見ててこれはもうでもだから仕方のないことだと思う、まあ、カレーだろうなというか、やっぱ高齢化してると思う。この声優陣もでだって20年ぐらいやってますからね、あのアニメ自体も。
はいはい、そっか、
うん、
そうだ、
あれは聞いてほしいな。ちょっと、あ、これ本当に大丈夫、もうなんか大丈夫なのかな。そろそろまあ変えられることもあるかなとかもちょっと心配しちゃう、うん、心配しちゃう、
や
っ
ぱり
好きなキャラクターでもありますし、うん、だから
これでよくそのまま OK 出したなぐらいのレベルですか。
結構だから あれってなったんですよ。だからキャラクターとしての声も変わりすぎてるから、なんかキャラクターがうんってなって、
はいはい、
ちょっとなんか声優の顔がちらついてしまうというか、
うん、
うん、これはねぜひね見てみてください。
見てみます。最新ですね。
最新エッグヘッド編に入ったワンピースのアニメ。
一応フランキーの声はもう耳に残ってるんで、はい、分かると思います。じゃあ、
あーおって言ってるタイプの、
はい、はいはい、
ね、フランキー出るまではね。ボンちゃんの声もやってましたけど、
あ、はいはいはい、
ボンちゃんとフランキー同じ声なんで、ぜひ聞いてみてください、
はい、
そう、ごめんなさい、これはまた関係ない話になるんですけど、一昨日、バー芸人トークライブというものをやりまして、うん、無事終わりまして、たくさんの方に来ていただきましてありがとうございましたというね、とても楽しいライブだったんですよ、
うん、
バーで今バーをやってる働いてる、
はい、
芸人だけを集めてトークライブやろうっていう企画、
はいはい、
まあ、うちのノーブレキのアイムさんがガナハベースのオーナーとして、まあ、主催というか、
うん、
発案者で声かけして、
はい、
まあ、ピロンピロンも自分でバーやってて、であと水曜日あつきと今水曜おりちゃんやってるリクエストのチョメノスケも組めでバーやってて、で、あとはあれだ、うん、吉本のバーやっさっていうね、バーをやってるカシスオレンジの中本新太と、アリンクリのクリスと、あと栄一郎、ギャグ芸人がいるんですよ、
はい、
の7人プラス、このバー芸人のバーによく行く芸人で初恋クロマニオンの松田翔さんがゲストで来てもらって、
はいはい、
まあ、MC してもらってトークライブやったんですけど、結構盛り上がりまして、
あ、無料で入れるやつですか？違う、あれ
も別か、そうはまた違います。
あ、違うんですね。
アウトプットでやって、まあ、でもお客さんもなんか飲みながら、
あ、はい、
僕らももう飲みながら会場で、はいはい、だ、僕らが普段バーでこのお客さんから乾杯いただいて一緒に飲みながらお話ししてるとかみたいな感覚で、僕らもお酒いただきながらトークライブをして まあ、バーを始めたきっかけだったりとか、お話したり、バーあるあるを話したり、はいはい、大喜利やってみたりとか、そして最後は、6月に、バーをオープンする予定の純選手に一言みたいな、
おお、はい、
やったりとかして、まあ、第2回がもしあるんだったらその時には純も呼ぼうねみたいな話して、
はいはいはい、
まあ、これからバーやる純選手にバー芸人たちからのアドバイスではないのをではないですけど、
うん、
一言言うみたいなやつとかをやりまして、なかなかね大盛況で、本当に終わってすぐからこのお客さんをお見送りするときから、はい、また次回も楽しみにしてますっていう声をめちゃくちゃいただいて、あのアウトプット側さんからも、
はいはい、
ぜひ第2弾またよろしくお願いしますみたいな感じになったんで、ぜひなんかまた次やることがあればよかったら皆さんも遊びに来てはいかがでしょうか。
いかがでしょうか。
なんだろうな、いやでも今回のは、まあ、第1回だったから僕らもなんだろう、ふわふわしてる部分ももちろんあったんですけど、あるある言って僕らだけあーってなってお客さん置いていくみたいな。
なるほど。
OK 一回乾杯しようってここだけで乾杯したりとか、それはそれで楽しかったですけど、まあでもうち の、 スタッフとかチョメさんとこのスタッフとか、あとピロンとこのスタッフとかも来たりとか、で近くのバーの飲食店の先輩たちも見に来てくれたりとかしたんですけど、まあ、その人たちからも、まあ、面白かったよって言っていただいたりとかしたので、まあだからそのバーに行ったことある人もない人も一応楽しめるような、
うーん、
バーってこういうとこですみたいな、こういうお客さんがいてみたいな、なんか例えばバーやさ、あの吉本の子たちのこのお店には結構僕ら同じバーをやってるような、僕らからしたらその吉本がやってる、そのクリスたちがやってるバーって、はい、ちょっとなんか若い子が集まってて、
はいはい、
なんかめっちゃわーわー盛り上がってやってるバーのイメージがあるんですよ、
はいはい、
僕らのとこはまあ別にそこまでそんなワーキャーすることはそんなにないというか、あるっちゃあるんですけど、そんなになくて、あっちはもういつもそんなイメージだったんですけど、本人たちからしたらいやそんなことないですよと、年齢層も幅広いですし、20代前半から80代ぐらいまで来ますよって、80代も来るのって言って、いや一人80代のお客さんでサックスを持ってきて、なんか本当に一杯二杯ぐらい飲んだら、じゃあそろそろつってサックス組み立て始めていきなり吹き始める人がいるらしくて、それってお店的にはどうなの、迷惑じゃないのって
、
他のお客さんもいるしみたいなこと言ったら、いやいや逆に自分でこの他のお客さんとかカラオケ歌ってる、自分でそのカラオケで玉置浩二のメロディーを入れて、それを歌わずにサックスで演奏するんです。したらめちゃくちゃいい空気になって、曲を終わったらうわーって周りもめっちゃ拍手喝采するみたいな、めちゃめちゃいいお客さんでみたいな、
盛り上がるんだ、
そうだからそういうのもありますよみたいな、あそうなんだっつって、僕らも知らない、だからそこの安さに行ったことがないこの見に来てくれたお客さんたちも、あじゃあ今度行ってみようかなみたいな感じになれるようにね、
なるほど、
僕らもやってますんで、まあ、それぞれのお店の特徴を言ったりとか、はい、言えなかったのが一個あって、はい、あるあるで、
はいはい、
バーあるあるで、お客さんがトイレの場所分からなくて迷いがち
っていう。確かに
ガナハベースも入り口から入ってきて、うん、すぐ右手にドアがあってそこがトイレなのに、
ありますね、
一回入ってカウンターとか座って飲んでるじゃないですか、トイレ行ってくるねって奥の席の方を歩いていくんですよ。
はい、はい、
で奥の席まで行って奥の席のお客さんと目当て、あっって気まずい感じになって、あれトイレどこですかみたいな言う人が結構いて、あトイレこっちです、めっちゃトイレットって書いてるんだけど、やっぱそういうのあんまり分からないのかなって、安さも男子トイレみんな迷うっつって、
へえ、奥に行きがちなの、
奥に行きがちなんです、迷いがちなんですよ、最悪お手洗いどこですかって聞いてくれればいいんですけど、
確かに、
でも多分ですけど、だからああいうお店ってトイレが奥にあると思うんでしょうね、居酒屋とかも入り口入ってすぐのところにトイレあると思わないじゃないですか、
思わないですね、
大体奥行って従業員入り口かトイレがあるかみたいな感覚でお店の奥に向かうじゃないですか、多分だからその感覚でいるんでしょうね、だそれは一応これ本番では言えなかったけど、楽屋でなんか話してたらみんなで、あ分かるっていう話になって安さもトイレ分からんよなっつって、男子トイレの場所が分からんっつって、いや入ってすぐ分かるじゃないですかって、いやもう入ってよ、女子トイレ入ってなんか変な気持ちになった時あるもんっつって言うのでなんか盛り上がったりとか
でも男女で分かれてるのいいですね。
そうなんです、男女で分かれてたりするんですよ、安さとか。でピロンのとこもそんなにお店のキャパ広くないけどトイレ2つあるっつってめっちゃいいなっつってトイレ事情で盛り上がったりとか、
うん、トイレ混むじゃないですか、
はい、
1日になってくるともう。
そうなんですよ、ガノベも1個しかないんで男女共用で、はい、混むんすよ。
そう混みますもんね。しかも女性が入った後すぐ入りづらいっていうかちょっとまあ開けようかなみたいなでもなんかもう我慢できんしなみたいな、
はい、仕方ないしなって別になんかやましい気持ちがあるとかではないんですよね。そうそうそうそう、まあ、まあなんかそういうのをね、あのバー働いてる側というかバー側からのあるあるを話したりとかして楽しんでいただけたらなっていう回でございましたけどもまたぜひ次回あればぜひ遊びに来ていただきたいと思います。和樹さん、何か告知とかありますか？
ないですね。
ああもうないです。
もう
来月のじゃあもう9人の方が、
はい、そうですね、
はい、11日から18日までやります、はい、水曜日か木曜日だけ休園日になりますはい、詳しくは演者の SNS をチェックしてください、
はい
はい、というわけで、早いもんで本日の木曜オリジンチャンプルもうお時間でございます。
お
早っ、あっという間でございました、はい、じゃあ、はい、今日はゲストで代打で和樹さんに来ていただきました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとう、いやこちらこそありがとうございました、はい、
また、ラジオ終わったらすぐ泣き先生に連絡してください。
すぐ連絡します
はい、というわけで本日の木曜オリジンチャンプル以上でございます、たくさんのツイキャスありがとうございました。また来週お会いしましょう、この後はもうまたバーに行ってきます。ともきと
和樹でした。
また来週さよなら